どうしたの？この点数は。全教科赤点取るなんて、史上初じゃん。進学後にこんな点取ったら、留年しちゃうよ。テスト当日に体調崩したとかじゃないよね。そうじゃないなら、ゆゆしき事態だよ。私、君のお母さんに怒られちゃうよ。ご褒美をちらつかせれば、他の男子はみんな成績爆上げだったのにな。もう、うつむいてないで何とか言いなよ。理由教えて。怒ったりしないから。先生のせい？なるほどね。私のせいで、胸が苦しくて勉強どころじゃなかったんだ。他の男子とエッチしてほしくないって言われてもな。君とは付き合ってるわけではないし、ご褒美を餌にするだけで、生徒が結果を出してくれるんだよ。現役 JD 家庭教師の処世術は手放せないかな。だからごめんね。いのほか抽象みたいだね。性欲と恋愛感情を履き違えて私への思いをこじらせちゃってるんだね。早いとこ切り替えた方が身のためだと思うけどな。ぎゅもう、強がっちゃって。本当はエッチしたくてたまらないくせに。まあ、どのみち、今日はダメだったけどね。なんせ、赤点三昧。ご褒美どころか、罰が必要なくらいの成績だもん。次のテストまではお預けだね。あれれ？なんか残念そうな顔してない？先生のこと本気で好きなんじゃなかったっけ？おかしいぞー。ごめん。君って反応が超面白いから、ついからかいたくなっちゃうんだよね。気を取り直して授業を。と、行きたいとこだけど。この調子じゃ意味なさそうだよね。先生のことで頭がいっぱい。叶わない恋に傾倒して勉強どころじゃないみたいだから。どうしたものかな。彼女になってあげるのは無理だし。他の生徒くんへのご褒美もやめられないしな。何か君の恋煩いを解消する方法ないかな。あ、そうだ、ひらめいた。君に罰を与えてあげるね。赤点を取った罰。成績を落としたら、最悪の罰を与えられる。 そう思い知れば、嫌でも勉強するようになるでしょ？私ったら、本当に天才だな。いや、君に拒む権利はないよ。君がオール赤点取ったせいで、私まで責任を問われるんだよ。今まで成績が順調に伸びてたおかげで、好きにやらせてもらっていた部分もあるんだから。君が性欲と恋愛感情を履き違えたせいで、私の家庭教師ライフに支障をきたすの。しっかりと責任は取らなきゃダメだよ。諦めな。ね。よし。そうと決まれば、有言実行。ベッドに移動しよっか。いやいや。エッチなことをするわけじゃないよ。それじゃ罰にならないじゃん。期待させちゃったならごめんね。君ってほんと面白い反応するよね。そんなんじゃ悪い女の子のおもちゃになっちゃうよ。もうなってるかもだけど。ほらほら、早くベッドに行って。座ってくれればいいから、そこでじっとしててね。よいしょっと。ぎゅほーら、じっとしてなさい。ジタバタするのは禁止でーす。もう、初めて女の子にバックハグされたから、混乱しちゃった。
やっぱりそうなんだ。かわい
い。女の子に後ろから抱かれるとさ、おっぱいが背中に押し付けられて気持ちいいでしょ？柔らかくて重厚感のある魅惑の感触が背中を通して伝わってくる。男の子にとっては夢のような状況だよね。でも勘違いしちゃダメだよ。誘ってるわけじゃないから。ゼロ距離密着したのは、罰を与えるための前振りでしかないからね。さてと、そろそろ罰の内容を教えてあげよっか。偽物の恋心をこじらせた君を更生させるための甘い罰。絶対に改心しちゃう、オーダーメイドの厳罰だよ。
他の生徒くんにご褒美をあげた話を報告してあげる。
驚いた？びっくりしたよね。
思っても見なかったんじゃない？まさか罰の内容がエッチな体験談だったなんて。でもこれって効果的だと思うんだ。君って先生のことが好きだと勘違いしてるわけでしょ？好きな子が他の男子に抱かれた話なんて絶対に聞きたくないよね。耳を塞ぎたくなるに決まってる。それだけ辛い罰が待ってると思うと勉強せざるを得なくなると思うんだ。いわばこれは愛の無知。私だって嫌だけど、 君のためを思って罰を与えるんだよ。決して君の反応を楽しもうなんて考えてないからね。もう辛そうな顔してる。想像しちゃったんだ。じらせばじらすほど辛い時間も長くなっちゃうと思うから、人思いに楽にしてあげるね。
大好きな家庭教師が他の男子にご褒美をあげた話、ささやいてあげる。まずはその相手について教えてあげようと思うんだけど、相田くんって知ってるよね？うん、君のお友達。お調子者で下ネタ大好きな男の子だよ。私が家庭教師を務めることになったんだけど、聞いてなかった？あー、そっか、聞いてなかったんだ。まあ、つい最近のことだからね。でも、嫌でも聞かされることになると思うよ。え、老い家庭教師に最高のご褒美をもらっちゃったわけだからね。せかさないの。ちゃんと順を追って説明するから。焦らずに聞いて。ね。相田くんの家庭教師を始めたのはつい先月。成績が芳しくなかったから、お母さんに無理やり家庭教師をつけられたみたい。まああるあるなパターンだよね。そういうわけで最初は全く勉強のやる気なし。仕方ないから自己紹介がてらおしゃべりをしたんだけど、その時君と同じクラスのお友達だと判明してびっくりしたよ。すごい偶然だよね。共通の知り合いである君の話題を機に仲良くなれてさ、相田くんも一気に緊張がほぐれた感じ。でもそのせいか、ちょっとだけ調子に乗り始めてね。先生がエロいご褒美をくれるなら勉強のやる気も出るのになーって、私の巨乳をチラ見しながら冗談っぽく言ってきたんだ。家庭教師先の生徒からそんなこと言われたら、普通は怒るか流すと思うんだけど、だけど先生はね、いいよって優しく微笑んであげたんだ。相田くんったらもう目の色を変えてたよ。完全に冗談のつもりだったんだろうね。まさかの答えに混乱しながらも状況を把握。何度も念押しで確認した後、本当だと分かって、マジかってつぶやいてた。その時の彼の目、すっごく怖かったな。なんというか、品定めする感じ。おっぱいとか、太ももとか、お尻とか。家庭教師の発育が良すぎる体を凝視して、ごくりと喉を鳴らしてた。絶対に犯してやるー。意気込みを感じたね。それからは猛勉強。大好きなゲームを放り出して一日10時間以上勉強してたっぽい。人が変わったんじゃないかと思うくらいの頑張りようだったよ。そしてつい昨日、中間テストの結果を報告されたわけだけど、猛勉強の甲斐あって結果も上々。 全教科90点以上、赤点三昧の低たらくからは考えられない好成績だよね。君のクラスでも話題になってたんじゃない？親御さんも感謝感激しててね。臨時ボーナスをもらっちゃった。これだから家庭教師のバイトはやめられないよね。リビングで親御さんを交えた結果報告会を終えた後、相田くんの部屋で二人きりに。彼はウキウキした顔でテスト用紙を掲げてたよ。頑張ったねって頭を撫でてねぎらってあげたんだけど、彼が撫でてほしいのは別の場所だったみたい。先生、ご褒美は？ご褒美は？って親の目がなくなった途端、鼻息を荒くして迫ってきてさ、焦りすぎだろうって思ったけど、あの年頃の男の子にそんな余裕があるわけないよね。なんせめちゃくちゃ可愛い家庭教師からエッチなご褒美をもらえるんだから、思春期の男子にとっては大事件。死んでも悔いはないって子も多いんじゃないかな。これだけの結果を出されたら保護にできるはずもないよね。君と違って勉強を頑張った相田くんにはとっておきのご褒美、イチャラブ筆下ろしエッチをしてあげることにしたんだ。
はいはい、わかってるわかってる。先生のこと本気で好きなんだもんね。エッチ目当てじゃないからご褒美もいらないんだもんね。でも今回はもともとダメだったわけだけどさ、もしいい点を取っていざやれるって状況になったら、君はどんな選択肢をしていたんだろうね。先生はすっごく気になるな。
ご褒美が確約した相田くんは有頂天。すぐに私の手を引いてベッドに押し倒してきたよ。いきなりおっぱいに顔をうずめて大釣りしてきたんだ。仰向けでも存在感抜群の巨乳に顔をこすりつけ放題。服からあふれる胸の谷間に顔を挟みながら両手でもみしだきまくり、念願のデカ乳に触れた相田くんは感動にうめいていたよ。やばい、先生のデカ乳柔らかすぎ、ふかふかすぎて持ち帰って枕にして、服越しでこれだけすごいとか、生で揉んだらどうなっちゃうんだよって。興奮で血走った目をしながらつぶやいてたな。男の子って怖いって思った次第です。当然すぐに裸を拝みたくなったらしくてね、余裕がない手つきで服を脱がしてきたの。でも今日はこういう展開になると分かってたから、脱がせやすいキャミソールを着てきてあげたんだ。そのおかげで童貞男子でも苦戦せず脱
脱がせることができたんだよ。谷間くっきりの黒いブラ姿を拝んで、相田くんは大興奮。でも、ブラジャーを外す作業はうまくいかなくてね。ずっとホックをカチャカチャやって泣きそうになってたから。ブラはこうやって外すんだよって教えてあげたんだ。これで彼女ができた時も安心。教え子に性教育までしてあげるなんて、私ったら家庭教師の鏡だよね。そしてあらわになる念願のデカ乳。仰向けで流れても半端ない迫力の爆乳に、彼は言葉を失ってたよ。それもそのはず、先生のおっぱいってすごいもん。ロケットおっぱいっていうのかな。腰回りは細いのに、乳房だけドーンと飛び出してる感じなんだ。しかも肌は真っ白で、ツンと立った乳首は綺麗なピンク色。血管が浮き出てるのも男の子的には興奮ポイントらしいね。想像しちゃった？君も見たくてたまらないよね。まあ、見せてあげないけど。相田くんはね、唖然と眺めていたのもつかの間、いきなり乳首にむしゃぶりついてきたんだ。赤ちゃんみたいにチュパチュパチュパチュパ音を立てながらおっぱい吸いまくり。その間も揉みしだくことに余念がなくてね、掴むような手つきで横乳や下乳をタプタプしてたの。時折顔を離しては見惚れるように私の美巨乳を凝視。完璧なデカ乳が自分の指によって形を変えるのを見て、目をギラギラさせてた。セックスが確約されてなければその場でオナニーを始めちゃってたんじゃないかな。乳房に夢中になりながら、なんかブツブツつぶやいてたんだよ。先生のおっぱい音も、この乳で家庭教師は無理だろ。いつも谷間が見える服で誘惑しやがって。今日はもげるほど揉みしだいてやるからなって。もう、本当に興奮しすぎだよね。ご褒美エッチじゃなかったら、さすがの私もヘキヘキしてただろうな。生乳を存分に堪能しながら、相田くんは固くなったものを太ももにこすりつけ始めてね。へこへこへこへこ腰を振り始めたんだ。我慢できなくてセックスごっこを始めちゃったみたい。うちのワンちゃんの方が節操あるよ。暴発しちゃっても知らないよってからかい交じりにたしなめたんだけどね、相田くんは聞く耳を持たなくて、急に私の顔を見つめたと思って、アヒルみたいに唇を尖らせてね、ゆっくりと顔を寄せてきたんだ。熱いキスで口を塞がれちゃったんだよ。唇を力任せに押し付ける不格好なキス。年上のお姉さんのプルプルの唇でファーストキスを終えた相田くんはね、私の顔をじっと見つめて、睨 唇の感触にやみつきになっちゃったらしくてね、瞬く間に顔を寄せてきてキスしまくり、プルプルの唇に強く吸い付いて柔らかな感触を飽きるまで楽しんだり、舌を入れてきて温かいお口の感触を味わうように歯茎まで舐め回してきたり、唾液を送り込んで飲ませてきたり、好き放題、美人女子大生とキスできる権利を行使してたんだ。唇がふやけるくらいキスした頃かな、もう入れたいって。相田くんが余裕のない表情で懇願してきてね、私は教え子に対して優しく微笑んでからまたがってあげたんだ。騎乗位で腕下ろししてあげるねって耳元でささやいたの。期待で息を荒げる彼のズボンを脱がせて、いきりだった肉棒にコンドームをつけてあげてね。パンツだけ脱いでミニスカの中におちんちんをお出迎え、濡れたおまんこを気筒にあてがって散らすようにゆっくりと腰を下ろしていってね、つぶつぶって入れちゃったんだ。君のお友達と先生は一つになっちゃったんだよ。っていうかさ、さっきから気になってたんだけど、君、立ちすぎ。いや、わかるよ。バレバレ。ズボンの股間のとこ、パンパンに腫れてるし。なんなら、我慢汁も染みてきてない？逆にこれでバレないと思ってたのかな。ねえねえ、君って先生のこと好きなんだよね。それなのにどうして好きな子が抱かれた話を聞いて興奮してるの？無知な先生に教えてほしいな。泣きそうな顔しないの。責めてるわけじゃないから安心してよ。ただ教え子が変態だと知ってちょっと失望しちゃっただけだよ。真面目な子だと思ってたのにね。まあそれはさておき。
それ苦しいでしょ。
そうだよね、そうだよね。おちんちん腫れたら苦しくてたまらないよね。そのままにしてたら病気になっちゃうかも。大事になったら私も家庭教師として心苦しいの。でも触ってはあげられないからな。どうしたものか。あ、そうだ、いいこと思いついた。
しこってもいいよ。
うん、自分の手でしこしこするの。本当だったら勃起させちゃった責任を取りたいとこなんだけど、赤点の君にご褒美はあげられないから、楽になるには自分で処理するしかないじゃん。あ、安心しなよ。目の前でオナニーを始めても君の恋心を疑ったりしないから、心置きなく楽になっていいんだよ。おー、よしよし、その調子その調子。自分でズボンとパンツを脱げて 偉いね。
いい子、いい子だよ。
残念ながら、君のおちんちんも赤点かな。こんなに小さいのは初めて見たかも。今後に期待ってところだね。へこまないの。確かにそんなに小さかったら、女の子は満足させられないと思うけどさ。別にセックスする予定があるわけじゃないからいいでしょ。オナニーする分には別に大きさとか関係ないんだから。ほら、かわいそうな自分を慰めよう。
うわぁ、本当にオナニー始めちゃった。
冗談のつもりだったのに。性欲に身を任せて G 行為にふけるなんて最低だよ。やっぱり私への恋心は偽物だったんだね。ぐすんぐすん。話が違う。そんなことないと思うけどな。
まあ、序盤はこれくらいにして、そろそろ再会。ご褒美報告の続きをささやいてあげるね。
私にまたがられて、童貞を卒業した愛田くんは、おまんこの快楽にうめいていたんだ。暖かくて締め付けがよくて、とろっとろ。自分の手やおなほなんかとは比べ物にならない未知の感覚。おちんちんが溶けちゃいそうになるほどの快楽を味わって、愛田くんは暴発を抑えるのに必死な様子だった。そんな彼の耳元で私は囁いてあげたんだよ。童貞卒業おめでとうって。このセリフ、グッとくるでしょう。実際に童貞卒業した後に言われたら、もっとやばいよ。愛田くんの心臓の高鳴りは、君とは段違いだったんじゃないかな。彼はね、すぐさまちぶさに手を伸ばしてきたかと思ったら、両手でもみしだきながら、こう頼み込んできたの。先生、動いて、動いてって。取り繕う余裕もなく、情けなく懇願。ご褒美なんだから、いじめるわけにはいかないよね。おまんこの快楽に狂う年下男子に対して、私はゆっくりと腰を振ってあげたんだ。愛田くんは、それはもう気持ちよさそうだったよ。だらしなく頬を緩めて、気上位で揺れまくるデカ乳をガン見、時折私の顔にも目をやって、優越感で満ち足りた顔をしてたな。こんなエロ可愛いお姉さんとやってるんだ。同級生で、巨乳女子大生に筆下ろししてもらえるのなんて、俺だけだろうなって。世界一の幸運をかみしめてる様子だった。先生のマンコやべえ。締め付けえぐくてチンコ溶けそう。こんなすげえの味わったら、もう自分の手じゃ物足りねえよ。責任取って、俺専用の肉便器になってって。乳房をグニグニもてあそびながら、つぶやいてたんだよ。興奮しすぎなせいか、力が強くて痛かったな。急に腰を掴んできたと思ったら、キスを要求してきてね。私の方から
唇を奪ってあげたんだ。ぎゅーって密着しながらの濃密ベロ中、上のお口と下のお口でつながって、女の子の温かい体内の感覚を贅沢に味わいまくり、頭の中ふわふわして真っ白になっちゃってたんじゃないかな。そんなことをしていたら長く持つはずもなく、行く、行きそうって情けない声を出してしがみついてきたんだよね。だから私はベロチューしながら腰振りの勢いを早めてあげたの。パンパンパンパンって勢いよく出し入れして、おちんちんを快楽地獄にご案内。私の密着騎乗位のテクに童貞くんがかなうはずもなくてね、ドピュドピュドピュってお漏らし射精しちゃったんだ。その時の相田くんの顔、傑作だったよ。さっきまでの威勢の良さは完全に失っちゃってたね。当然、一回で満足するはずもなくてね、その後も何度も何度も体を求められちゃったんだよ。正常位やバック、対面剤まで相田くんの要望に応えて、いろんな単位でつながったんだ。でも結局、騎乗位が一番気に入ってたかな。私に動いてもらうのが良かったみたい。ほんと、先生のテクってすごいからね。一度味わったら、他の女の子とのエッチなんか物足りなくなっちゃうらしいよ。私ったら罪な女だよね。結局2時間で7回は射精してたかな。いや、若さってすごいよね。大学の男子とエッチするときはだいたい一晩で 3,4 回が限度なのに、7回も出してまだ物足りないとか、精巣の仕組みどうなってんのって感じ。授業終わりの時間を迎えたから荷物をまとめて帰ろうとしたんだけど、あの子ったら腰にしがみついてきてね、白い太ももに勃起をちんちんこすりつけながらすがるような目を向けてきたんだ。先生、またやりたい、やらせてくれるよなって、名残惜しさ全開で念押ししてきたの。先生はね、彼に向けてこうささやいてあげたんだよ。テストでいい点取れたらねって。これでもう勉強から逃れられないよね。私が家庭教師でいる限りは彼はクラス1の勉強の虫。動機が不純だとしても、落第点の君よりよっぽど立派な生徒になるね。私の体って本当にすごいから、一回抱いたら他の女の子のこととかどうでもよくなっちゃうんだよ。抱く前に死に物狂いで努力するのは当然だけど、一度抱いてからもこの体が忘れられなくて24時間悶々としちゃうの。まさに魔性のボディ。元彼とか昔の生徒くんとか未だにやりたくてたまらなくて連絡してくるんだよ。君も一度経験したら絶対病みつきになっちゃうよ。
ん？もう行きそうなの？
早い。
いいよ、行って。シコシコ。 上司に密着されながらのお射精、絶対気持ちいいよ。もしかしたらセックスよりいいかもよ。ほら、行け、行っちゃえ。お友達はおまんこで射精できるのに、君は寂しくオナニー。おちんちんを自分の手で慰めることしかできない人生敗北者。家庭教師とご褒美エッチしたお友達に嫉妬しながら、まず射精しよう。はい。
いっぱい出たね。マゾ精液ピュッピューって、情けなくお漏らししちゃったね。謝らなくていいって。性癖ばかりはどうしようもないからね。先生の前でならどれだけ情けない姿を晒してもいいんだよ。よし、すっきりしたことだし、後片付け終えたら授業を始めよっか。テストで間違った問題全部解き直しだから、今日は覚悟しておきなよ。